感謝いたします。それでは本日も聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージは山崎協力牧師によりまして、天の祝福を子らと孫らに、本日のメッセージの題は天の祝福を子らと孫らに、感謝いたします。中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所はマルコの福音書10章13節から16節です。新約聖書マルコの福音書10章13節から16節です。なお、お手元のグリーンシートにも載せてありますので、どうぞご覧ください。さて、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。
皆さんおはようございます。6月30日、明日から7月、もう半年が過ぎてしまったんですね。教会堂はすっかり化粧直しが済みまして、美しい姿をもう一遍表してくれました。ここで私たちは日曜ごとに集い、ウィークデーもいろんな小さな集いでもって互いに励まし合っております。新しい思いでもってこの後半戦といいましょうか、臨んでいきたいと思うんですね。そして私たちが励んでいくその道しるべはどこにあるかというならば、それはずっと掲げてきました、もう何年にもたって掲げてきました、七つ星教会のビジョンなんですね。信徒は祈りのしおりを毎月いただきます。その第1ページを開きますと、三本マストの帆船の姿があり、そしてこの帆船が目指している方向、それを七つ星教会として描いているんですね。七つ星というのはもちろん、北東七星のことです。北の空にいつもそれを仰ぎながら、あちらが北だとね。そう、教会が健全な方向を目指して進んでいく途上で、こう行く先がはっきりしなくなるときってのがあるかもわかりません。いろんなものに惑わされて、でもその時にいやいやそうじゃない、私たちが目指すのはあそこだと、自分の位置と方向とを確認するために、北斗七星というのがあるみたいですね。ありがたいですね。北ならば北、あれを基準にして、では私たちが進むところは、目的地はとね、再確認するわけですから。まあ、そんなんで私たちの教会、それはどの教会にも当てはめなきゃいけないことだと思います。なぜならばこの拠り所は全部聖書だからですね。聖書から教えられた最も健全な教会の姿ってのは何なんだろうか、ずっと主任牧師の時代からそれを私は追求してきました。こうではないだろうかと掲げました。そして後を継いでくださった小金先生もその通りだ、そのことを継承してくださっております。さあ、そこでですね、私はこの年に7回ほどこの講談に立って皆さんにお話する機会が与えられていますので、その7をこの7つのポイントに重ねるのがふさわしいだろうと判断して何回か過ごしてまいりました。今日はその4回目となるわけですけれども、これまでのポイントを少し振り返るために、このテーマでもって歌った歌をすでに紹介しているんですけれども、この私のメッセージの最後で皆さんと一緒に歌いたいと思っております。 で、そのポイントはですね、まあ、歌としての詩で表すならばこうです。まず第一は、どうか変えてください。どうかこの私を、温かな愛の人に、イエス様のような人に、という言葉なんですね。どうか変えてください。どうかこの私を、温かな愛の人に、イエス様のような人に。これは私たちみんなの胸の中にある大きな願いじゃないですか。イエス様みたいになりたい。どの点で？やっぱりイエス様のような愛の人ってね。そう。で、これが第一のポイントなんですよ。そういう方向、そういう向いてる者たちの集まりの尾上聖教会でありたいってね。じゃあ第二ポイントはと言いますと、今度そうやって日々変えられている自分を通して誰かにイエス様の救いを届ける。ですからその続きの歌詞はね、今日も用いてください、今日も私たちを、一人でも多くの人救いに導くためにって歌うんですね。今日も用いてください、今日も私たちを、一人でも多くの人救いに導くために。そして第3番目のポイント、前回お話ししたんですけれども、この歌詞で言うならば、同じ町で暮らし同じ時代を行く大事な隣人たち、愛して仕えていこう。隣人に仕える、愛を持って仕えていく。隣人とは同じ時代同じ町、それぞれの皆さんのいらっしゃるところの近辺で暮らす人たちのことです。お隣さん、そして近所の子どもたちもいます。自治会の仲間もいます。あるいはもうちょっと広げるときに同級生であったり会社の同僚だったりしますけどもね、何かつながりができたらこれらの人々にの大切な人々を、私の隣人、隣人として、前回学んだように自分を愛するように愛して、何かのその人のお役に立つことをさせていただく、使える姿勢を持ってね、行く、そういう者たちの群れでありたい。そして第4番目の点、それが今日です。今日のポイントを歌詞で言うならば、可愛い子供たちに、可愛い孫たちにもしっかり受け継がせよう、尊い信仰の遺産。信仰の遺産相続ですね。まあ相続させてあげられる金銭的な遺産は大してないかもしれませんけども、でも私たちはそんなものにはるかに勝る信仰の遺産をいただいてます。天地の作り主を自分が親子という関係でつながって、そして天に蓄えられている資産を受け継ぐんだよあなた方はってね、ペテロはそんなふうな言葉をかけてくれてますね、ペテロの手紙で。そうなんです。そういう永遠的なものを、永遠的なもの、それは罪の許しであり身分、神の子という身分であり、天の家族というこのつながりであり、そこから生み出される良き技、すべてなんですけど、可愛い子供たちに、可愛い孫たちにもしっかり受け継がせよう、尊い信仰の遺産。で、今日はこのテーマのもとに聖書箇所を選ばせていただきました。先ほど読んでくださいましたけども、そう、マルコの実証、この同じ記事はマタイにも他の福音書にも出てくるんですけども、この中で述べられていることの中心が何なのかということをよく捉えたいと思います。それは何でしょうか。まあ、その話に入るにあたって一つのお話ですけども、これは外国のある田舎の町、どこかはっきり知らないんですけども、聞いた話ですけどもね、そこで、まあ、田舎の道を少しこう舗装する、舗装工事が進んでいたようです。コンクリートを練ってですね、そして、そのセメントの縫い立てのセメントを、こうのところにね、ところがその通りかかった親子がいまして、子供がトコトコトコとその上歩いちゃうんですよね。工事してた人は、おいおいおいおいおいおいおい、ちょっと待った、それまだ乾いてないところ入っちゃダメだよとね、注意するわけです。 お母さんが引き寄せて、すいませんって謝るわけですから。で、話はそこで終わらないんですね。その、工事する人が塗り消してもう一回やり直すわけですけれども、途中まで来た時にお母さんがですね、すみません、ちょっとお願いがあるんですけれども、聞いてくれますか。何ですか、奥さん。二つだけでいいんです。そのままで残していただけませんか。二つだけでいいんです。そのまま残すってどういうことですか。このうちの子の足跡、残してくれて、記念に残してほしいんですけども。記念ですか。何の記念ですか。いえ、私たちいつもあそこに見えるあの教会に日曜ごとに集っている家族なんです。この子もちっちゃい頃からずっと一度も病気の時以外は休んだことありません。で、私たちこれとっても大切なことと思って、まあ、おじいちゃんの代からですけど、私の代、そしてこの子にもちゃんと受け継がせたいんですよ、ずっと。主人も同じ思いです。そんなんで、教会に向かう足跡が二つっていいじゃないですか、思いません？で、わかりましたよ、奥さん。じゃあまあ二つだけね。まあ、私気がつかなかったことにしてあげます。って言ってですね。聞いてくれたという話ですけども、皆さんどう思いますか、この話ね。向こうに見えてる教会、日曜ごとにあそこで牧師さんのお説教を聞き、大好きな歌、賛美歌歌って、そして仲間と一緒に過ごすあのひとときは何にも変え難い。あそこで受けた励ましや慰めを持ち帰って家族で話し合い、一週間通しても折々に聖書を開いて、子供たち集めて、こうだよね、イエス様会って話して聞かせる。これは我が家の力のもとです。というのがね、そのお母さんの告白なわけですよ。遠い昔、ソロモンが書いた言葉をふっと思い出します。あれは、そう、箴言の 22-6 というところですけども。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。若者をというところを、まあ、子供たちをと、もう少し書いてもいいですよ。子供たちを、幼い頃からね、その行く道にふさわしく教育せよ。幼児教育。ただ、幼児教育というだけでなくて、信仰の教育。それがどんなに大切か。しっかりと打ち込んでおけば、年老いてもそれから離れることはないからって言ってるんですけども。ああ、これを私たちは自分の中で体験したいなって思うわけです。で、そのことを私たちに印象づける一つのエピソードが聖書に書かれています。それがさっき読んでいただいたマルコ10章のあの出来事なんですね。それで、さっきの箇所、アウトライン、また、囲ってますから、この囲まれた8行ほどの文章ですけど、一緒にゆっくりと声を合わせて読んでみませんか？いいですか？どうぞ。イエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが、弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れる者でなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。イエス様のご生涯の中のほんのちょっとの、エピソードですけれども、私はこれとても大事なことに思って、折に触れてここからお話しすることがあります。ここでは、子供たちが登場し、その親たちが登場し、そしてイエス様の弟子たち。もちろん真ん中にはイエス様ご自身がいらっしゃるわけですけども、 一体何だろう、読んでて私たちちょっとピンとこないんですね。イエスに触っていただこうとして、イエス様に触っていただきたい、これどういう意味なんだろうってね、まずそう思います。で、親が子供たちを連れてくるんですよ。イエス様触ってください、どうもピンとこないな。そしてその時に弟子たちが見とがめて彼らを叱ったって言うんですね、叱り飛ばした。で、イエス様それをご覧になると、今度はイエス様がね、憤って彼ら、つまり弟子たちに言われるのです。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけない、神の国はこのような者たちのものだと言ってね、大切な教えをここでお与えになる。そして改めて子供たちの方を向いて、さあおいで、抱き上げ、一人一人の多分名を呼びながら祝福の言葉を、祝福の祈りを捧げてくださったという話なんですよ。そこでこう読むときに私たちには疑問が一つ二つ三つ出てきますね。まずは、あの日この親たちは何をもって子供たちを主のもとに連れてきたんだろうか。触っていただこうとしてって、なんかそこには意味がありそうだな。どんな意味で触ってもらいたかったんだろう。そしてこの親たちを弟子たちは頭ごなしに叱りつけて追い払おうとするんですね。どうして弟子たちは叱ったんだろう。で、そういう弟子たちを今度はイエス様がお前たちと言って厳しくお咎めになったのはなぜなんだろう。まあ、そのことを思いながら一緒に考えていきたいと思います。まず第一ですね。あの日親たちは何を思って子供たちを主のもとに連れてきたんだろうか。それはおそらく我が子の上に天からの祝福が欲しいと思ったかじゃないでしょうか。我が子の上に天からの祝福欲しい、飢えたる者、子供たちの幸せを願うのはどこの国でもいつの時代でも当然のこと。昔も今も、まあまあ、日本では赤ちゃんができましたらば初参り、神社に七五三、またさらにずっと先ですけども成人式、まあ、その途中に入学卒業のいろんな祝いがありますけども、折々に我が子の幸せを願って、まあ、お参り、なんかその人間の力を超えた特別な恩恵を求めるわけですよね。もちろんお金でできる部分はお金でどんどんやってしまいますけども、それだけではどうしようもないものがいろいろありますから、そう、病気や事故やいろんなものが降ったようにやってまいりますから、それらを未然に防ぐためにもやっぱり人間を超えた何かにおすがりしたいってあるわけですね。この新約聖書に出てくるこの人々は仰いだのはもちろんいわゆる偶像の神々ではなく天地の作り主です。ユダヤ人たちですから、天地の作り主、全能の父なる神という存在を彼らは仰いでいたわけですよ。だからその方からの祝福、お恵みが欲しい、守りが欲しい、力づけが欲しい、そう思っては、どこに行ったかと言いますと、おそらくね、彼らの土曜日の安息日のお礼拝は、カイドと呼ばれるところですから、そこに行ったでしょう。またそこによく出入りする有名な先生方の方にね、目が向いたでしょう。ラビと呼ばれる人たち、旧約聖書の教えを説いて解き明かしてくれる方々、良いラビたちの教えに触れることによって子供たちは健全に成長するんだ。そしてこの先生方のお祈りをもし個人的にしていただけたら、そんな嬉しいことはないという、そういう思いがあったんですね。だから触っていただきたいっていうのは、そういう有名な先生が来た時にね、ぜひ我が子にも祝福のお祈りをしていただきたいという思いでやったわけですよ。で、そういう背景の中でイエス様が登場します。旧約聖書の予言を実現するお方、 それの印として人にはとてもできないような奇跡を折々にお示しくださるお方としてイエス様の名前は知り渡っていました。あのイエス様が今この町に来ておるんだ、来ておるんだとよ。ほう、そうか、そうか、どこだ、あそこのお家に泊まっていらっしゃるみたいだってね、宿泊先を突き止めた彼らは、じゃあ今だ、行こうと言って手に手に我が子を抱いたり手を引いたりしてこの家にやってきたわけですよ。すいませんと言ってね、もう子供たちもなんだかわからないけども嬉しそうにおはしゃいに回っている。で、そういうことが予想されるわけですね。そう。で、ところが弟子たちは彼らを叱ったというのが出てきますけれども、うん、この幼子たちの可愛い声、足音を聞いたとき、主イエス様ご自身はね、この町の習慣を知ってるし、折々にこれまでも、そして来られたから、そして来られたからなんでしょう。あ、来るぞ、チビさんたちが、という思いをすでにお持ちになっていたんではないかと思います。そして、そのような期待を持って、我が子をイエス様と引き合わせたいというね、まあそういう夢は今日の私たちのうちにあるわけですけれども、今も、主イエス様はそのような親の心、またそのような親のもとで育つ子供の幸せを思いながら、そういう直に子供たちと触れ合う時を心待ちにしていらっしゃるんじゃないかと思いますよね。ところがです。ここで何と言いましょうか。意外なと言いましょうか。反応が起こるわけです。それが弟子たちの反応でした。弟子たちはどうしたかというところを見ますとね、ああ、この彼らを叱りつけるわけですよ。ところが弟子たちは彼らを叱ったと出てくるわけです。なぜ叱るんでしょうか。ここには弟子たちの無理解がありました。そして無理解から来る偏見と言いましょうか、判断があったんですね。実はね、この時に弟子たちがここ邪魔をしたところです。弟子たちが彼らを叱ったというね、なぜ叱ったんだろう、いろんな説があるんでしょうけども、私なりにその前後関係を考えてみたんですね。ということは直前のところ12節までのところで一体どんな話が書かれているかと言いますとね、今詳しく読みませんけども、結婚、離婚、再婚のディスカッションがあったようです。先生、やっぱりやむを得ない事情があったらば離婚はやむを得ませんよね。と、いうふうにイエス様に質問する者が、やってきた。で、それに対してイエス様は、その問題ならば、モーセが何と言ってるか、旧約聖書に何て書いてあるか、見てごらん。というところですね。で、そのことを、その答えを知っている、人がですね、事情がある場合は、その事情をちゃんと書いて、離婚状を書いて、妻に渡して、離別すること、モーセはちゃんと認めてますよ。でも、イエス様は、そうかもしれん。だが、それは、人間の心が、もともと固くなで、身勝手で、どうしても、そうしたことがやむを得ないという事情があるので、モーセはそういうことを書いてるのだ。だがな、もともとの聖書の教えは違う。創世記一章を読んだことがないのか。神は人を男と女にお作りになり、それゆえ人は父母離れて二人は一体となるとあるだろう。もはや二人ではなく一人なのだ。一体となるのだ。だから、神が結び合わせたものをどんなことがあっても引き離してはならんのだ。というような、そういうやりとりがあったんですね。さあ、これでもって問いかけに対する明快な答えが与えられています。これで解決のはずなんですけども。でも、議論がなおくすぶっていたんですね。誰でも妻を離婚して別の女を妻にするなら、前の妻に対して寛容を犯すのだとまでイエス様に言われてしまったときに。そんな中でですね、その続きをなお弟子たちは、話し合いたかったから、意見交換をしたかったのかもしれないと思います。そういう中に、玄関の方がにほかにして騒がしくなってですね、子供たちの声、足音。そこで彼らは、
お厄介なのが来たぞって、そういう拒絶反応がまず起こったんじゃないでしょうか、ね、そしてどんどんどんどん入ってくるこのお父さんたちお母さんたちに腹を立てね、もう帰った帰ったね、大事な話がまだ終わってないんだよ、先生との間の邪魔するなと言いませんでしたけども、なんかそういう雰囲気でもってね追い払おうとしたんじゃないだろうかなと私は感じました。まあ離婚再婚ということになりますと、いろんな身近な例があって、そんなのを一例引きますとね、話は尽きるところを知りません。でもね、今親たちが来たのです。子供たちの祝福を願って考えを切り替えなきゃいけません。弟子たる者、特にね、弟子たる者、場面の展開を見てですよ、イエス様の意向を汲んで機敏に切り替える力、切り替える潔さが必要ではなかったのかということですね。今イエス様ご自身の眼差しはどこに向かっているか、同じ方向に私たちも弟子たちとして目を向けねば。イエス様の目は幼子とその親たちに向けられていました。弟子たちはこの時にどうすべきだったんでしょう。まあ結婚離婚再婚の話はまた別の折にというところでね、今はようこそようこそとすぐに道を開けるべきだったんじゃないですか。なのにややこしいのをしたさ、もうこんなに大勢で腹を立てて、もう帰れ、帰ってくださいよってね。それをご覧になった時に、今度はイエス様がお怒りになるんですよ、ね、そう、ここの言葉、何ですか、そうそうそう、憤ってって言葉ですね。憤って、私アンダーライン引きましたけどね、真っ赤な顔をして立腹のイエス様の顔を想像できますか。あんまりイエス様はそういう顔をなさらないんだけども、でも時折これは放っておけん、なんたることとね。イエス様お怒りになった時は何か怒ったでしょ。例えば神殿の中でね、もう金儲けの商売人たちを理解始めた時にね、ここをなんと心得ておる、イエス様は鞭を振りまして、さあ出ていけ出ていけね、両替人のテーブルをひっくり返したり、人はやはり ああいう姿見ると、あれ私の持っているイエス様のイメージとだいぶ違うと言ってね、そこにつまずくような人がたまにいるんですけどもね、うん、でもイエス様は義父、正しいことと間違ったことの区別を誰よりも鋭くなさるお方で、放っておかないことには放っておかないのですね。怒鳴るのです、鞭を振るのです、そして反省を促すのですね。イエス様はそうなさいました。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけない。神の国は、いいか弟子たち、よく聞け、神の国はこのような者たちのものなのだ。まことにお前たちに告げる、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできない、分かったか、まあそういう気迫のあるねお言葉であったんじゃないかと私は思うんですけども、いかがですか。みんな弟子たちびっくりして後ずさりしたでしょう。そしてイエス様は今度はもう顔を崩して、子供たち親たちの方みたいですね、特に子供たちに、さあおいでおいで、うん、おいでおいでお招きになったんでしょう。膝に抱き上げ、そしてこの絵は皆さんおなじみですね、ある絵本からこの絵を撮ってどっかに貼ったのがきっかけで、なんていうかみんなに気に入られてしまったようですね。特にジョイキッズのスタッフの皆さんはこの絵をしょっちゅういろんなところに使って貼ったりしてますけども、そうです、イエス様を抱き上げて、ちょっとほっぺたにチューしてんのかなわかんないけども、ギュッと抱きしめて、そして頭の裏に温かな手を回して、おー天の父よ、この子を祝したまえ。君は名前なんて言ったっけ、ヨエルか、あ、ヨエル君を、どうぞどうぞ、天の豊かな祝福で包んでください、覆ってください。いつまでも、いつまでも、世にある限り。迷うときに、正しい道を選べるように力をください。悪い誘惑があったときに、ブレーキが効くように、 助けてください。そしてお父さんにもお母さんにも兄弟たちみんなにも近所の人たちにも祝福を与える子にしてください。アーメンというようなね、祈りを一人一人の子供に対して、子供についてね、して差し上げたんだと思います。そして弟子たちに仰せんのには、子供たちは私のところに来させなさい、邪魔をしてはいけない、そもそも神の国とはこのような者たちのものなんだ、そう、このような者たちとようなもの、無力で、そしてその無力であることを隠そうとしたりせず、あるがままで正直でありのままで生きるこの者たち、神の国はこのような者たちのものだぞ、お前たちはどうだってね、こう言ってらっしゃるような気がするんですよ、ね、そしてこの子たちとその親たちの祝福の道に立ちふさがるなと戒めになった、そんなふうに思います。改めてイエス様の素晴らしさ、親しさを思うんですね、うん、こういう一面を見てほっとします。そうだ、私もじゃあ幼のようになったらいいんだな、でも幼子のようになるってどういうことなんだろうってね、それちっちゃく今更できないし、そんなことをイエス様がしちゃってるんじゃないですよね、うん、正直でやれ、自分なりのまんま飾らずにそのまんま認めるものでやれ、そして自分に注がれている愛情をありがたいなって疑わずに信じてありがとうと素直に言うものであれ、そして約束を破っちゃったりした時にはそれを認めてごめんなさいとすぐに謝るものであれ、幼子のようになった時に神の国がよくわかる、そして信じるということの意味もよくわかる、神の国を子供のように受け入れる、そういうものだけが神の国に入れるんだ、いいかとね、弟子たちに仰せなんですね。そうです、幼子に学ぶことがいくつかありますけれども、ここに3つ挙げたいと思います。まず第一、素直に信じるという点、こういう点で お手本です。これお土産ってですね、親戚の人が持ってきてくれたら、あ、僕の大好きなアイスクリームありがとうって素直に受け取れますよね、開きますよね、一つ食べていいお母さんって言ってね、あ、どうぞ、そのまま信じるというんですけども、でも親戚の人が、あるいは近所の人が、これ少しですけどもっていう時に、まず箱が立派なと、いや借りがなくちゃったな、お返しどうしようかしらとかですね、早速ですけども何か別のことを考え出す、素直にありがとうって受け取ったらいいのに、子供たちはその素直さの手本です。天からの贈り物がある、プレゼントがあると聞いてありがとうって素直に受け取る、何か裏にあるんじゃないかなんて余計なことを考えない。そして二つ目、無力を認め任せることを知っている。そうです、無力な存在であることを子供は知ってます。大人は、うん、まあこの問題難しいのでちょっと金で解決することにするかとかですね、いろんなことを考えるんですけども、でも子供はそんなものがない分、できないことはできない、素直に認めます。そうやってこんな正しいことがちゃんとできない、かえって悪いことをしてしまう、この僕のため、私のためにイエス様命まで捨ててくれたんだと知ってありがたいなって、ね、イエス様ありがとう、素直に任せること、信じること、子供たちはできます。去年ですか、その年だったかな、私たちの教会で今最年少の受洗者、洗礼方人がいましたね、そう、あれはマサト君です、でマサト君が、去年の夏に 自分の身に起こったことを証しとして記録してくれてるんですよね。教会の機関誌の中にそのことを書いてました。でそれを読みながら私ね、本当なかなか、いいなってすごく感心したんですよね。そうそう、ここにあった、ご存知のようにマサト君は、山崎、私と同姓なんですが、山崎、K さんの息子さんです。もっと言うならば、ユダマヤさんのお孫さんです。親子三代にわたる信仰者となられました。でこの正人君が小学生で洗礼を受けるんですけども、こう言います。僕が教会に通ったきっかけは 2,3 歳ぐらいの時にお風呂でお父さんがイエス様のことを教えてくれました。それで僕も行きたいと言ってから日曜ごとに通うことになりました。先にお父さんの方の K さんですけれども、今はその彼の証も皆さんお聞きになった通りですね、かなりハメ外した若き日があったんですけれども、でも母親の熱い祈りがいつもありました。その祈りを天のお父様は聞いておられました。そして大きな目覚めの時をお当てになって、この K さんは主のもとに立ち返るんですけれども、それからの K さんは自分の子供たちにもこのイエス様知ってほしいという思いでね、この正人君にはお風呂に入るたんびに裸同士の親子の付き合いですよね。そこでねイエス様のことを一言二言話して聞かせることを重ねていかれたようです。そのうちに教会に通いたくなった、それから毎週日曜日、イベントの時は土曜日も、それが1年たち2年たち4年6年と経つうちにイエス様のことをいつの間にか家族のように好きになっていました。これはいいですね、イエス様のことを家族のように好きになっていましたってね。今思うと初めての時はイエス様があんなひどい目に遭ったのはやっぱり何か悪いことをしているからではないだろうかって思っていたのに、どうやってここまで来たのか不思議で分かりません。時には嘘をついたり正直であったりする僕ですが、今僕がここにいることはイエス様の力です。僕が1年生の時、学校の教室でイエス様に悲しいので助けてください、力をくださいとお祈りしたら急に光が差し込んできたのです。不思議な体験をするんですね、この少年時代ね。僕はすぐに気づきました。これはイエス様の力だと気づいたので、光の方を向いてみると、なんか光が差し込んだように感じたんですね。光の方を向いているとイエス様が僕の頭を撫でてくれたのです。一つの幻を彼は見るんですね。記録してますから本当になったんでしょう。イエス様の目は緑と青。髪の長さは首くらいまででくるくるでした。足と右手と左手にも人差し指一本通るぐらいのイメージと違うちょっと小さめの穴が開いていました。何の穴かを皆さんご存知ですよね。そう、十字架で釘を打ち込まれた穴が開いてたんですね。浮かんでて顔は優しそうで安心して、学校には先生や友達がもうその幻の中でね いなくなって、イエス様と僕と二人だけでした。いつの間にか力をもらってました。なんか羨ましいですね。こんな体験したいなって憧れてしまいますけども、この少年にイエス様はそういう、特大の天からの祝福を体験させてくださったんですよ。彼はいつも爽やかです。昨日電話で少し話したんですけども、今どこにいるの、道場に行ってね、お父さんが格闘技の選手ですのでね、それに憧れて自分持って週2回道場に通ってるらしいんですけども、そういう普通の男の子ですよ。でも彼の心にはイエス様がいる。いいですね。こんな関係に子供が育ってくれたらば、皆さん聞きながらそう思うでしょ。我が子が、我が孫が、私も同じことを願ってます。いろんな事情で子供の頃イエス様のお話をたっぷり聞いたにもかかわらず、途中離れてしまうという場合もありますよね。 皆さんの身内にもいらっしゃるでしょうか。でもだからといって決して諦めません。祈りをますます熱くします。3番目の幼子に学ぶべきことの第3番目、今心にまかれた種は晩年に実ることもある。いろんな事情があって親元から離れて大学に行き、あるいは就職し、いろんな興味あるものに熱中し、いつの間にか教会を忘れてっていうこともあるかもわかりません。でもね、心にもしあなたが御言葉の種を、イエス様の愛の種をまいて祈り続けているならば、天のお父様はほっておきませんよね。イエス様は天からほっておきません。晩年に実る日がきっと来るんではないでしょうか。ですからあるがままを主に申し上げ、自分の心の葛藤もそのまま申し上げ、ですから主よ、私はあなたを仰ぐのです、とことん真実な救い主主イエス様と、そして天のお父様、あれに豊かなあなたは決して離れず捨てないとおっしゃいました。お言葉ですから信じます。そう祈りましょう。そしてまたそういう親同士、また仲間同士、心を合わせて祈りましょう。イエス様は約束してくださいました。あなた方のうちの二人がどんな願いについても心を一つにして祈るならば、天の父はそれを叶えてくださる。これイエス様の約束ですよ。信じていきましょう。さあ、それでは一言祈りましょうか。そうです、イエス様は死んで復活して、いわこの目には見えませんが天の父の右にいらっしゃいます。そしてその両手足には釘の跡が残っているんですね。私たちを愛するあまりそこまでしてくださった、代わりに死ぬまでしてくださった、本当にありがたいことです。そのお方を仰ぎましょう。天の父様、あなたを讃えます。主イエス様、あなたを讃えます。大きな大きな、例えようもない深い深い愛を感謝します。忍耐強いイエス様、あなたは私たち一人一人を本当に辛抱して目覚める時を待ってくださいました。そして私たちはあなたから恵まれたそれぞれの家族があり、幼い者もおります、子らや孫らです。かけがえのない尊い存在、どうぞよろしくお願いします。一人一人あなたが胸に刻んでくださっているその子供たち、引き寄せてください。今世の中のいろんなものに惹かれて離れているものを、どうぞ目覚めの時を与えてくださって帰ってくるように、きっとあなたがそうしてくれますから感謝します。それまで広い心で祈りを欠かさず、温かな愛でもって接し続けていけますように。また私たちの手元にいる本当に幼い子供たち感謝します。昨日もすくすくのバーベキューの場にたくさんの子供たちの姿を見ました。教会学校に女医教室に出入りしている子供たちを感謝します。みんなどうぞ早い時期にあなたとしっかり結びつくように導いてください。中高生もよろしくお願いします。また大学や就職で遠い町に行った者たちもおります。教会につながってない者たちも何人もおります。憐れみ助けてください。あなたは教会の主事を使わせてそうした人たちとも 交わりの時を持ってくださる、そんなことも聞いて感謝いたします。用いてください。そしてどうぞどうぞ、あなたがやがておいでになる日にみんな勢ぞろいして主は素晴らしいと褒めたたえることができますように、よろしくお願いします。信仰の遺産をしっかり受け継がさせてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。どうぞ皆さんも一言ご自分の祈りを捧げてください。子どもたちのために一生懸命に仕えてくださっているジョイキッズのスタッフの皆さん、中高科のスタッフ、それを他の方々のために、また連携しているこのすくすくのお母さん方のそのチームワークのためにもね、一言お祈りしましょう。みんなで祈りましょう。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。さあそれでは皆さん共に歌いましょう。さっき紹介しました七つ星の歌なんですけども、スクリーンに映し出しますのでね、まあ一遍歌ったことあるんですけども、もう多分お忘れでしょう。だいぶ前のことですから、リフレッシュして、そうですね、一節を繰り返し二回、二節を繰り返し二回っていうふうにね、その日にまず歌ってみましょうかね。こんな調子の歌です。どうか変えてください。どうかこの私を温かな愛の人に、イエス様のような人に今日も用いてください。今日も私たちを一人でも多くの人救いに導くために、一節に帰って初めから、どうか変えてください。どうかこの私を温かな愛の人に、イエス様のような人に、
今日も用いてください。今日も私たちを一人でも多くの人救いに導く。
そして二節です。
同じ町で暮らし、同じ時代を行く大事な隣人たち、愛して仕えてゆこう。
かわいい。
かわいい子供たちに、かわいい孫たちにも、しっかり受け継がせよう。とっとい信仰の遺産。
二番もう一遍。
同じ町で暮らし、同じ時代を行く大事な隣人たち、愛して仕えてゆこう。かわいい子供たちに、かわいい孫たちにも、しっかり受け継がせよう。尊い信仰の遺産。
かわいい子供たち、
かわいい子供たち、かわいい孫たちにも、しっかり受け継がせよう。尊い信仰の遺産。
アーメン。ぜひそうしていきましょうね。